皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月17日藤原直哉の日本と世界に一言です。今日の話題は過去15年間との決別です。いろいろと世の中こう動いてきているんですけれども、改めてちょっと世の中のことを考え直してみたいと思うんですね。例えば人口の少子高齢化ってですね、多分このまましばらく続きますね。だから昔のように日本国内でたくさん量が売れる時代っていうことを想定することは、非常にそれは難しいことだと思いますね。車が昔のように大量に売れるかっていうと、まあ多分これから先そんな売れないでしょうね。テレビもそうだと思いますね。携帯電話にしろ家にしろ、人口がですね、ある程度この頭打ちないし減少になっていく過程では、そんなにたくさん売れるっていうことはないですよね。そうするとやっぱりなんかここでもっともっと量を拡大しなければ採算に合わない、外需を含めてですね、量の拡大なくして企業の成長なしっていう戦略はですね、もう新興国も飽和した以上、これ以上続けることは難しいと思うんですよね。これまではなんか国内は不況だけど海外が成長してるから海外に持っていけばいいというふうに思ってましたけども、海外の方はもちろん人口増えてますから、さらに量がいるんでしょうけども、今日本が外に売ってるものの多くはですね、海外でも作れるものですから、日本国内でということになると、やはり国内の経済ということを考えるとですね、やはり昔のように量の拡大を前提にしたような、まあ、そういう生産体制とそれに基づく経済ということは、それはありえないことだと頭を切り替えないといけないと思うんですね。ですから投資とか言ってもですね、投資減税とか言ってもですね、一体何にするのと、いう話になっちゃって、まあ昔のように、設備を導入すればうまくいくみたいな話っていうのは最近どんどん少なくなってんですね。それから日米の外交って元に戻るんだろうかって話なんですよね。これは非常に重要なポイントだと思うんですね。今安倍内閣で日米関係極めて悪いんですね。その前の民主党の時代からどんどん悪くなってきていて、まあ今の安倍内閣はもうおそらく最悪の状況だと思うんですけども、これ良くなるんだろうかというふうに考えたときに、これ非常に難しいんじゃないかなと思うんですね。どうしてかというと、アメリカもどんどん変わってきていて、で、もう日本構ってる暇なんかないんですよね。やっぱりまあ、特にオバマ政権になってきまして、まあ、オバマの支持率今下がってきてますけども、しかしかといって共和党に戻るってわけでもない。そうするとやっぱり今のこの民主党のオバマ政権、まあ、支持率下がってもこれは続くんでしょうから、そうなってくると、昔のような日米関係、昭和30年代、40年代、50年代の前半ぐらいまでにあったような、そういう日米関係に戻るっていうことは、ほとんど不可能じゃないかなと思うんですね。なんかやっぱりこれもですね、さっきの高度成長、右肩上がりの神話と同じようにですね、なんか昔に戻るんじゃないかという期待感みんな持ってるのかもしれないけども、やはり日米関係はそんなに戻らない。むしろ、もっと疎遠になっていく可能性もかなりあると思うんですね。まあ基地もアメリカ軍がいよいよかなり困って、どうにもなくなればこれ逃げていくしかないし、どっかね、本国に帰るとか、もっと戦闘地域にみんな軍隊を持っていくしかないし、それからこれ以上アメリカが望んでいるですね、経済改革なるものは日本ではもうこれ進まないですよね。金もアメリカ持っていかないし、それからTPP だって日米自由貿易協定だってあれはもう全くできない話ですから、まあそれももうおしまいですよね。まあそうすると本当にこの日米関係でなんかこれからすることあるのっていうと、実はあんまないんですよね。ですからこれも元に戻るっていうことはないんじゃないですか。それから中国ですけども、まあもう一つ終わりですよね。あれ上海で例のものすごい巨額のですねデフォルト事件、 まあこれ噂話にするということになったんで、まあ噂話ということになってるんですが、まあ短期金利がですね 9% まで跳ね上がったわけですから、何が起きたか皆さんわかりますよね。まあ要するにもうあそこ資金繰りショートし始めたわけですね。であれ資金繰りショートすればですね、当然その大規模な取り付けが起こって政治が崩壊するのは、それはもう時間の問題ですから、これが元に戻るってことは多分ないですよね。すなわちその金融危機を克服してですね、でもう一回安定的な成長軌道に戻って国民が共産党の下で和やかに平和を、享受するということはちょっと考えられないと思うんですよね。ですからあそこもやっぱ元に戻らないと思うんですね。で、中東なんかもっとそうですね、フィナンシャルタイムズの記事読んでましたら、要するにもう中東におけるアメリカの支配が崩壊してるんだと書いてあるわけですね。まあ、確かにその通りなんですね。ですからこういうのを見てるとですね、世界はもう今まさに、私前から言ってきましたけど、そのアメリカの、そしてヨーロッパの、イギリスの世界支配の構造が本当に終わっていて、それが目の前でいろんな分野に形をとって出始めてるということなんですね。そうするとこの過去15年間と言ってることの一つの意味はですね、やっぱりその冷戦崩壊後の一つの世界秩序のことなんですよ。冷戦が崩壊したと。で、アメリカの軍事力で世界が平和に保たれる。そしてその金融の力を中心に多国籍企業が活躍して、世界に経済的繁栄をもたらせる。このですね、一つの、まあ、時代がですね、名実ともに今終わろうとしているということなんだろうと思うんですね。で、これが元に戻るっていうことは、もう多分ないんですよ。次がないからですね、まあ今の時代にしがみついて、どんどんそのお金吸って問題を先送りしようとしてはいるんですけども、いよいよ先送りができないわけですね。そうなってくると、まあ終わるだけですよね。最後大暴落して終わっちゃうわけで。だから結局、その、まあ90年代の半ばぐらいまでの、ある種の好景気の時代にですね、世の中引きずり戻すということも、これはできない相談だと思うんですね。そうすると日本国内で言うとですね、これ随分大きな15年間だったと思うんです。これは、戦前で例えれば、昭和5年から昭和20年までの、まあ、忌まわしき、振り返ってみれば忌まわしき15年間ということに相当するのかもしれないと思うんですよね。で、要するに、この強烈な管理が行き届いちゃって、管理の中でみんながアップアップしちゃってですね、おかしくなっちゃったと。それでどんどん切り捨てが進んでいったと。で、まあ、例えば外国に進出するみたいな、俺、満州に行ったり、南洋に行くみたいな話で、戦前から見ればですね、まあ、行くときはですね、華々しくですね、この、お見送りを受けるんですが、行ってみたら悲惨なことこの上もなくてですね、帰ってくるときは身ぐるみ一つだったと、いうこともですね、今まさにどんどん起きてるわけですね。中国なんかもそうですけども。ですから、こう、なんか行き詰まった時代にですね、こう、なんか、やたらに量だけ拡大しようとしてもそれは無理なわけでありまして、やはりその、この15年間っていうのは、やたらに量だけ拡大させたところはですね、もうほとんど決着ついちゃったんじゃないかなと思うんですね。そしてやはりその世界の投資という言葉を考えたときに、これやっぱり国際金融資本が担っていたわけですね、基本は。ですからその、なんでみんなですね、国にしろ企業にしろ、その格付けだとかですね、国際金融資本の顔色を伺うかっていうと、あの人たちを敵に回すと、金も来ないし、企業も来ないし、雇用も生まれないということで、あれが生命線になっていた、そういう国がたくさんあるんですよね。まあアメリカ自身がそうだし、それから中国がそうだし、韓国もそうですよね。この15年間はですね、まあいろんな意味で自分の国の独自の経済というものが、それまでの時代、ものが終わって、世界の一つの体制のシステムの中に組み込まれていったわけですね。ですからやはりこの国がですね、国債発行すると言っても、じゃあその国債誰買うのって言うとですね、外国人が買うわけですよね。だから外国人にしてみればいろんな国に行けるわけですから、あんたの国はどんな条件で貸すのよと。そういう話になってきて、まあ、ちゃんと税金取らなきゃダメよとかですね、財政を引き締めろとかですね、まあ、国民のことなんか考えない話を持ち出すわけですね。しかしもうそれも過去のことで、まあ、結局その、そういうふうに横暴を極めていた時代もですね、もう過去の話で、今やどの国でもですね、とにかくお金を出して、とにかく問題を先送りしようと、 まあ、そんな風になってるわけですね。だからまあ最後のピークだったのがキプロスの預金封鎖事件ですかね。まあ、あれが最後のピークで、特にヨーロッパのですね、もうあとはおかしくなったんじゃないですかね。だから結局そういう国際金融資本の力に頼って政府と民間の経済を運営するという時代がもう終わって、で今その金融機関全然ダメだからファンドがやってるわけですね。いろんな大きなファンドが動かしてんだけど、彼らももう力がないですから、今回ものすごい損失抱えたようですね。あの金利上がっちゃって、あれまた LTCM みたいになるんで、あれ言い出しかねてもぞもぞしてんじゃないかなと思うんですけどもね。まあでもそういうわけですから、やっぱこの15年間やってたようなそういう多国籍企業、大手金融機関に頼らない何かを作んなきゃいけない。これはまさに戦後の復興と同じで、まあ焼け跡からの、廃墟からの再出発というに近いところがありますよね。それからこの15年間でさらにいろんなこと変わったのはやっぱ政府の問題ですね。日本なんかですね、極端に財政状況悪くなったわけですね。で、これはものすごい悪くなったわけでありまして、一回もこの、言ってみれば、財政の本格的整理やってないんですね。出すだけ出しちゃったと。で、まだ出してると。で、足りないから、増税をするとか、国債増発するとか、そんなことで来てるわけですよね。しかし、その間に国民がどんどん疲弊しちゃって、で、今度参議院選挙でも自民党はその消費税の増税を、まあ、しないと、来年しないというふうにね、言うようですけども、まあ実際増税すれば国が潰れちゃうしですね、増税したって今度凄まじい不景気になって、別にそれで財政良くなるわけではないですね。だから結局国債どんどん出すと。でも国債の市場もついに金利上がり始めちゃってですね、いつまでも続かないですよね。だから支出の方、社会保障を切るしかないんですね、あれ。でもそれって要するに社会保障だけ切るとみんなもう立ち行かなくなるから、社会システム全体を構造を変えなきゃいけないんですよね。社会保障だけのリストラってできなくて、もしそれを政府の支出を切るんなら、その医療体制まで含めて全部の社会システムを取り替えなきゃいけないわけですね。構造を変えなきゃいけないわけ。でもそれをやればいいわけですね。だから、要するにもうとにかく財政の行き詰まりっていうのは、我々に直接影響するところで言えば、社会保障、まあ、年金、医療、介護、福祉、社会保障そのものがですね、やっぱその位置づけと意味と、それを含めた社会の構造全体が変わるという言葉で持っていかないといけないわけですね。ですから、まあ今までのような財政赤字を垂れ流して、そしてその問題を先送りして、で、その陳腐化だけが進むという、もうこの中途半端な時代は、大体この辺で終わりなんだろうと思うんです。それからその、この15年間企業もですね、特に大企業はどんどんでっかくなってきましたね。合併に次ぐ合併で。そしてまたどんどん人を減らしていきました。外国に出していきました。結果として空洞化しちゃったところが多いんですよね。なんかこの15年間で会社の中身を見たときに、15年前と比べてすっかりもぬくの殻になったというところが今すごく多いんじゃないでしょうかね。まあ、毎日紙だけは書いてますから、紙の上では会社がちゃんと動いてるように見えるんですが、中身がなくなっちゃったという会社はすごく今多いんじゃないでしょうかね。で、これは立て直せませんから、やはり財閥解体で一回ですね、そういうとこは終わりにして、中小零細からですね、やっぱりその自分の力で明日を作るということをやらなきゃダメなんですね。で、そういうことできない連中が財政に全部集まって、まあ、タックスイーターという言葉があるんですね。税金を食べる人たちと。まあそうやって税金を食べながら、こう毎日ですね、老朽化したガタイを支えてるんですが、まあ戦争に負けた軍隊みたいなもんでですね、まあそれはコストにしかならないわけですよね。で、そろそろもうそれも、補給が続かなくなってきてますから、ここで終わりになります。そうするとやっぱり我々のその雇用の形態に対する常識もすっかり変わらざるを得ませんね。やっぱりサラリーマンっていうのはですね、非常に相対的なものになってくるんじゃないですかね。その、昭和の時代はとにかくサラリーマンが一番安泰だと言われましたが、もう今全然そんなこともないし。だからこれからしばらくは、反応、反 X じゃありませんけども、まあ、複数の仕事を人がするとかね、あるいは家で畑を持って食料を作りながら仕事をするとか、まあ、その辺はなんか臨機応変にですね、みんなでこのしばらくの時代は支え合うっていうことをしなければまずい時代なんでしょうね。でもそれはやっぱり新しい時代の始まりですから、 そこからなんか次の時代見えてきますんで、だから必ずしも悪いわけじゃないんですね。15年もですね、変な時代引っ張っちゃったことの方がよっぽどですね、罪なことで。まあ、それ終わるんですから、その時は混乱するんですけども、まあ、やっぱり新しい時代は来たという話になるんでしょうね。だからそういう意味では、その人々の働き方とか会社に対する考え方とか、そういうもの変わってくるし、いい会社とかいうことに対する評価もすっかり変わるんでしょうね。やっぱりその今いい会社っていうのはこの15年間の常識の中でのいい会社ですから、やっぱり中身がなくなっちゃった会社、あれ変な会社になりますんで、それは変わってくんじゃないですかね。それから世界を見る目も変わってくんだと思うんですね。まあ今日本はですね、とにかくその外交的には完全に世界から孤立してるわけですよね。で、まあ日本は正しいといろんなこと言うんですが、そういう日本を支持するって表立って言う国は一国もないわけですね。やっぱこの世界の中で日本は外交的にはものすごい今孤立してんじゃないでしょうか。ですから外交ということで言うならばですね、やっぱり世界中みんな不景気でみんな困ってて、まあ、極右もたくさんどこの国にもあるわけですね。しかしそれが表に出ないようにみんな上手にやってるわけですよ。外交という舞台においては。しかしそれ日本は失敗したわけですから、この付けは結構大きくてですね。で、ですから今度もう一回世界と付き合い直すときにはですね、やっぱこういう新しい国でこんな方針でいくという、かなり納得いくものを作らないとまずいと思うんですよね。やはりいつの時代も、行き詰まったら現場からなんですね。もうなんか外務省こそですね、今回も解体しかないと思いますね。それから財務省もそうだと思いますよ。財政破綻したらもうそれっきりですね。経産省はなんか、なんですかね、あれ海軍みたいなもんなのかな。なんか気前よくどんどん核金出すようなことをやって、結局しかしそれで国が良くならないと。ねえ、それはやっぱりそれっきりじゃないですか。だからやっぱこう、財政という枠組みの中でやってるものってのはですね、やっぱそれはうまくいかないね。まあ世界みんなそれやってるっちゃやってるんだけども、じゃあそれうまくいってるのかって話ですよね。やっぱりそんな簡単に行くもんじゃない。世界が変わってくればですね、そう簡単にものづくりだって、販売だってできるもんじゃありませんから、まあこれから起きてくる様々なこの、まあ巨大な変化の中にね、考えたときに、まあ、早々一気化成に物事進むわけではないですね。そしてやっぱり、何でしょうかね、ゲリラ的にやるしかないんでしょ。要するに表立って敵を作るようなことをやったらですね、外交的に大失敗になりますから、まあそれは上手にですね、付き合えばいいわけでありまして、やはり日本が得意としていること、日本ができないことっていうのを見つけて世界に出ていくと。だからこう、ある意味ではその、目立たない時代ですよね。昔のように日米を三極世界にあるんだって、そういう、目立つような、国柄ではなくて、目立たないんだけども、やはりそこら中にこの日本のいいところが光ってるというような感じの国をとりあえず目指すっていうことが、まあ次の日本の世界に対する方針で、やはりそのためには、これが世界に向けて日本が誇れるものだという、まあ21世紀の新しい文明の利器みたいなものをちゃんと揃えなきゃいけませんよね。まあ、福祉ロボットなんかもいいんですね。ああいうのすごくいいんです。もちろんナノテクもありますし。それから何をともあれライフスタイルですよね。反応反 X っていうライフスタイルを先進国の人がやってるってことは、そこで一つ先進国が次に垢抜けたってことですよね。こういうのなんかかっこよく、きっちりやってるとですね、やっぱりそれ世界にすごく広がるんじゃないんでしょうかね。あとは第6次産業っていうようなことですね。だからやっぱり自分の国でみんな物事を完結させないとうまくいかないわけですよ。もちろん貿易はするんですが、コスト競争のために貿易して、海外投資するっていうのはもう間違いですよね。やっぱりその国の良さをですね、育てるために、その国らしいものを作って、で、それをお互いに交換するという、やっぱり貿易も原点に戻るべきですよね。そうなってくると、どの国でもやっぱり自分の国の1次、2次、3次産業を立て直さなきゃいけないという同じ課題を抱えてるんですよ。これができなければですね、やはりその統治はできませんから、中国だって農民がですね、ちゃんと自分の農地で暮らせるようにならない限り、あの国安定するってことはありえないわけですからね。やっぱり1次産業から立て直さなきゃダメなんですよ。で、これはやっぱり日本は相当ですね、これから頑張れるんじゃないんでしょうかね。だからまず日本はですね、そういう世界の中で自分の足元をしっかり固めて、でこれが世界に誇れる21世紀の形なんじゃないのということで世界にもう一回出てくと、まあ昭和の時代は、まあ、戦後ですけども技術の日本ということでしたけど、まあ今度はやっぱり日本初の 21世紀の文明開化、そんな形でですね、世界に出ていくっていうのが一番いいんじゃないでしょうかね。もちろんそこには新しいいろんなテクノロジーなんかも全部入ってくるわけですけどもね、そんな大きな括りで考えないといけない。ですからリーダーシップの形もですね、抑圧的な形からもっと横型のですね、自由な形に切り替えるということだと思うんですね。まあ、いずれにしましても、その15年前と今と比べてみたときに、やはり一つですね、暗黒の時代があったと、これは認めざるを得ないと思うんですね。で、この暗黒の時代の先にいよいよ我々は行くわけでありますから、まあ、体制が変わる中でね、未来を模索するということが何よりも大事かなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、過去15年間との決別ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。